その時、汽車はだんだん川から離れて崖の上を通るようになりました。向こう岸も、また黒い色の崖が川の岸を下流に下るに従ってだんだん高くなっていくのでした。そして、ちらっと大きなトウモロコシの木を見ました。その葉はぐるぐるに縮れ、葉の下にはもう美しい緑色の大きな苞が赤い毛を吐いて、真珠のような実もちらっと見えたのでした。それはだんだん数を増してきて、もう今は列のように崖と線路との間に並び、思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて、向こう側の窓を見ましたときは、美しい空の野原の地平線の果てまで、その大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられて、さやさや風に揺らぎ、その立派な縮れた葉の先からは、まるで昼の間にいっぱい日光を吸った金剛石のように、露がいっぱいについて、赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラが、あれ、トウモロコシだね、とジョバンニに言いましたけれども、ジョバンニはどうしても気持ちが治りませんでしたから、ただぶっきらぼうに野原を見たまま、そうだろう、と答えました。その時汽車はだんだん静かになって、いくつかのシグナルと点鉄機の火を過ぎ、小さな停車場に止まりました。その正面の青白い時計は、かっきり第二時を示し、その振り子は風もなくなり、汽車も動かず、静かな静かな野原の中に、カチッカチッと正しく時を刻んでゆくのでした。そしてその頃なら、汽車は新世界交響楽のようになりました。車の中では、あの黒服の竹の高い青年も、誰もみんな優しい夢を見ているのでした。こんな静かないいとこで、僕はどうしてもっと愉快になれないだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれども、カンパネルラなんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながら、まるであんな女の子とばかり話しているんだもん。僕は本当に辛い。ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして、向こうの窓の外を見つめていました。透き通ったようなガラスのような笛が鳴って、汽車は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星巡りの口笛を吹きました。
もうこの辺はひどい高原ですから。
後ろの方で誰か年寄りらしい人の今目が覚めたという風でハキハキ話している声が聞こえました。
トウモロコシだって棒で二尺も穴を開けておいて、そこへ巻かないと生えないんです。
そうですか。川まではよほどありましょうかね。
川までは2000弱から6000弱あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。
そうそう。ここはコロラドの高原じゃなかったろうか。
ジョバンニは思わずそう思いました。
向こうでは、あの一番の姉が小さな妹を自分の胸に寄りかからせて眠らせながら黒い瞳をうっとりと遠くへ投げて何を見るでもなしに考え込んでいるのでしたし、カンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き、二番目の女の子はまるで絹で包んだリンゴのような顔色をしてジョバンニの見る方を見ているのでした。突然トウモロコシがなくなって、大きな黒い野原がいっぱいに開けました。新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧き、その真っ暗な野原の中を一人のインディアンが白い鳥の羽を頭につけ、たくさんの石を腕と胸に飾り、小さな弓に矢をつがえて一目散に汽車を追ってくるのでした。
あら、インディアンですよ。 インディアンですよ。お姉様、ご覧なさい。
黒服の青年も目を覚ましました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。
走ってくるわ。あら、走ってくるわ。追いかけてるんでしょ？
いいえ、汽車を追ってるんじゃないですよ。漁をするか踊るかしてるんですよ。
青年は今どこにいるか忘れたというふうに、ポケットに手を入れて立ちながら言いました。
まったくインディアンは半分は踊っているようでした。
第一、かけるにしても、足の踏みようがもっと経済も取れ、本気になれそうでした。
にわかにくっきり白いその羽は、前の方へ倒れるようになり、インディアンはピタッと立ち止まって素早く弓を空に引きました。
そこから一羽の鶴がふらふらと落ちてきて、また走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みました。
インディアンは嬉しそうに立って笑いました。そしてその鶴を持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり、電信柱の外視がキラキラと続いて二つばかり光って、またトウモロコシの林になってしまいました。こちら側の窓を見ますと、汽車は本当に高い高い崖の上を走っていて、その谷の底には川がやっぱり幅広く明るく流れていたのです。